住谷の
住から住まで、
さあ皆様おはようございます。
おはようございます。
スターの住谷でございます。
おはようございます。
いいですね、スターいいですね。
スターでございます。いろんなところで声かけていただきまして、
うん、
ただ皆さんね、なんかあの陰で応援してますみたいなこと言われ陰に隠れなくて大丈夫です、どんどんどんどんですね、表舞台に出ていただいて
そうですね、
どんどん住谷応援していただけたらなと思うんですけども ね、
あとね、まあイベント等々でよく聞かせていただく、はい、住谷を知っている人っていうやつね、
はいはいはいはい、
あれね、知ってる人がね、うん、あまりにも自分が情けない感じであげるやめていただきたいね。
ちょっと恥ずかしそうにあげますからねえ、私だけちゃうみたいなね、
知ってていいんですよ。
そう、胸を張ってこうね、手挙げていただきたいなと思いますけども、
はい
ね、でも和歌山の地方大会、うん、野球も和歌山大会始まりまして、はい、
うんうん、
ねえ、もうすごい熱戦が繰り広げられておりますけども、
はい、
吉野君見てますか？
見てますよ、もちろん。
ねえ、あの一律和歌山に、
うん、
ね、あの住谷と書いて、
は
あ、住谷君っていう子がですね、4番に座ってるんでございますけども、なぜ住谷じゃなかったのか
残念
残念ですね。
残念です。でもそれでもやっぱりこう漢字一緒なだけでちょっと応援してしまいましたね。
応援しますね。もうすごいいい選手ということでございまして、
うんうん、
で注目したいと思いますけども、
さあ、
はい、
そんな地方大会もやっておりますが、そんな中、
はい、
いろいろございますが、こっから
そうですね、好評のあのランキングのコーナーに行きたいと思います。吉野くんお願いします。
それでは行きましょう、隅から隅までランキング。
さあ本日のランキングはですね、はい、うん、もうやっぱりこのね、今の季節にこれをしないといつすんねんということでございまして、はいはいはい、甲子園、
うん、
豆知識ベスト5でございます。
なるほど、
はい、
いいね、
いいでしょう、いいでしょう、
いい、ね、
皆さんがちょっとあ、そうやったんやと思うようなね、
うんうん、
中には知ってるものもあるかもわからんけど、こうそう言ったらそうやったなみたいな
も
あると思いますんで、
ベスト面白かったです、よかったです。
何がですか
終わったみたいな感じにしたら怒りはるかな。
出た、吉野くんのよくわからない着地点のボケです一人はわかりやすくしてくれしてくれって言うくせに、自分の時はもう自分の頭の中に浮かんだやつをポンって言うから、すいません、
はい、
わからなくて申し訳ない。
そうない。
では第5位からいきたいと思います。
あ、聞かせていただきましょう。第5位は
じゃじゃん、初めて甲子園の土を持ち帰ったのはあの名監督だった。
なんじゃそりゃ。
さあ、初めて甲子園の土を持って帰った方がすごく有名な方でございまして、誰やと思いますか？例えば
監督です。どういうことですか？和歌山ではない。
正直ね、そんな和歌山やったら最高やったんですよね。
あ、高島監督ではない。
なんで高島監督が今出てだいぶもっと昔の人ですよ。
そんなんでも知ってんの俺が。その
いや、まあ吉弘君大体知らないですけど、野球のことがあまりよく分かってないんで、ですね、熊本県出身でございまして、
熊本県出身、
打撃の神様、
打撃の神様、
そしてリーグ戦ですね、
うん、
なんと V9 を達成しました、あの巨人軍の名監督川上哲治さんが初めて持ち帰ったんです。
へ
ー、初めてユニフォームのこのポケットの中に土を持ち帰って、うん、そっからみんな持ち帰るようになった。
へー、なかったんや、そこまでは。
そこまでなかったんでございます。
あれ用にもちょっと足してるっていうもんね。
あれですね、実は日本の土なんですけども、はい、
うん、
鹿児島産のですね、黒土と水はけを良くするのに中国産の白砂をこう混ぜてるんです。ブレンドしてるんで、もうほんまに日本の土なわけではないんですよ、純度 100% の。
あ、そうなんすか。
そうなんでございます。
もう面白いです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。僕好きなんです。そういうのがどうしても。
本当ですか。じゃあ、第4位いきたいと思います。
お願いします。第4位は、
じゃじゃん、アルプススタンドの名付け親
嘘あんなもアルプススタンドじゃない、もともと
あれはね、もともと、まあ、両サイドに応援席ありまして、うん、ある方があれをアルプススタンドと名付けたんですけども、その方が初めて球場に来てね、
うん、
その現場でこの両サイドの大きなね、広大なその応援席を見て、
はい、
すごい応援やと、
うんうん、
それを見た時にまるでアルプスのようだと、
ほー、
言ったことからアルプススタンドというふうに名付けられたんですけども、うん、それを言ったのがあの芸術は爆発だの、
うわ、
岡本太郎さんがまるでアルプスのようだと言ったことからちなんでアルプススタンドと名付けられた
と。かっこええな。
そうなんです。
一回でええから一生に一言でええからそういうの作りたいよね。
なんか放送禁止用語かなんか言うたらいいけど、
ただ事件になるだけ。
あ、事件になるだけですか。すごいでしょ。
すげえ。
はい。
ああ、そう、アルプススタンド、あの方が。
そうです、そうです。
ああ、すごい。これが
第4位でございます。
はい。
では第3位もいきたいと思います。
第3位は
じゃじゃん、伝説のファンファーレ
なんでしょう。さあ、これなんでしょう。
よくですね、ヒットが出たらこうヒット打つでしょ、
うん、
ヒット打った時に応援席から演奏される曲、どんなんかわかりますか。
あれでしょ、てーんてテレレレレってって、これ。
あ、それじゃないですよ。
これじゃない俺もじゃあいらんこと言いました。
今いらんこと言われて全部飛びましたよ僕ちょっと待ってくださいよ、あのお前が変なこと言うからありがとうございます、ディレクターからの神のデーデーデーデーデーデーデーデーデーデーデーデー、それデーデーデーデーデーデーデーデー、押せ押せ押せの時のやつやんか。デーデーデーやろ、押せ押せちゃうやんか。デーデーデーデーデーデーデーデーですよ。デーデーデーデーデーデーデーデーデー
デーデ
ー、あの曲はなんとある高校が作曲して、その曲がええっていうことで全国の高校が真似するようになったんです。
マジで。
そうなんです。あれにはちゃんと名前がついてまして、その名も天理ファンファーレと言いまして、
天理なん、
天理高校が初めてテーテあれテーテーテーテーテーテー、ほらこれね皆さん、これね吉野くんに初めから言うてたんですよ弟に。僕音楽がなかなか入ってけえへんで、いつも間違えるからちゃんと言うてよって言ったら全然おせおせのやつ言うから
おせおせな番組でいいじゃないですか。
そうなんです。一気に汗かいてんだから。
あ、すごい汗やね吹きな吹きな。
ファンファーレ、天理ファンファーレがみんな真似して、要はあの曲にっていうか、あの甲子園の盛り上がりにつながってるという。
天理高校が初めに作った
ん、
あれ。
そうなんですよ。
おお、すごい。
すごいけど俺に対して謝ってくれよ
ええやええや、サンシャインっていう帽子かぶってるから
関係あらへん、関係あらへんや
いいじゃない
さあ、
はい、
第2位いってもよろしいでしょうか。
お聞かせいただきますか。
はい、
それじゃあいきましょう。第2位は
じゃじゃん、延長戦ノーヒットノーラン。
はいはいはいはいはい、延長戦ノーヒットノーラン。
ノーヒットノーランをされた方は数多くいますけども、
うんうん、
延長戦でノーヒットノーラン10回とか11回まで行って、そこまでノーヒットノーランして勝った人っていうのはこの長い甲子園の歴史でも一人しかいてないんです
よ。へー、
たった一人、もう春夏通じて唯一その人がなされた偉業。その選手が誰かわかりますか。今ものすごい選手で、今というかまあ昔の選手ではありますが。
昔の選手なん。
まあ吉野くん知らんかもわからんからちょっとヒントを出すとしますと、はい、早稲田実業対寝屋川高校の試合でございます。
絶対わからんわ俺絶対わからん。プロ野球で言ったらどちらにいらっしゃるんですか。
プロ野球でしたらセリーグにいらっしゃいました。
セリーグにいらっしゃった。
はい。
そんなわかんの？あの頭文字教えてくれ。頭文字。
お
お、
もう答え言うてるみたいなもん。
お王貞治や。
正解でございます。正解でございます。
お
王貞治さんが春夏通じてただ一人だけ11回まで投げて1対0で勝ったんです。ノーヒットノーラン。
エースやったんね。
これね、エースって今、A 振り、ありがとうございます。
こちらこそ。
エースってあれ、なんでエースってみんな言うかわかりますか？
そっち大貞治さんの話じゃなくて、そっち？
そうです。
どういうこと？エース。
エースってなんか一番
やから。
ね、チームのナンバーワンがつけるからエースだと思ってるでしょ。おうおうおう、あれね、もともと、大リーグの選手で、すごい選手がおって、その人のフルネームが今ちょっと出てこないですけども、その選手がね、その当時、メジャーリーグやったら65戦やってんて。
うんうん、
65戦中、65戦投げて、 64勝してんですよ。
嘘や。
その人の愛称がアイサーっていう愛称やって、アイサーアイサーアイサーでどんどんエースになってんって。
へえ。今の第1位。
第1位じゃない。
第1位じゃない。今でよかった。王貞治さん延長で。
そうですそうです。
あ、そう、ノーヒットノーラン。
そして唯一ですね、プロ野球選手でもいてるんです。一人だけ。11回で1対0で勝ったノーヒットノーランの選手が江夏豊さん。
わーすごいな江夏さん。
ただもっとすごいのが、江夏豊さん11回の表まで自分でノーヒットノーランして、最後自分がホームラン打ってサヨナラ勝ちしたんですそれが第2位でございます。
そらあんなガツンとした喋り方しはるわ。
さあ行きましょう、第1位でございます。
それじゃあお聞かせいただきましょう。高校野球の豆知識ランキング第1位は、
日本を熱くさせた逆転満塁ホームラン。
ほう。
ということでございまして、はい、こちらですね、ポンポンといきますけども、佐賀北対広陵戦でございます。
はいはいはい。
ね、もう広陵のその時のピッチャーというのが、今広島で、ね、エースの野村選手っていう、去年ですね、最多勝を取った、そのピッチャーがエース。
そして、僕でも知っております。
受けるキャッチャーが、あの WBC でも活躍してた巨人の小林。このバッテリーで、4対0で、8回の表まで抑えてたんです。
おーおーお
ー。で8回の裏に押し出しで1点取られて、迎えるバッターが福島くんっていう子なんですけども、そこから福島くんがホームランを打って最後5対4で勝ったんですよ。
お
ー。それがすごい試合やったんですけども、その最後の逆転満塁ホームランがこの大会の最後のホームランやったんですね。
はいはいはいはい。
ラストのホームランやったんですけど、何がもっとすごいのが、その大会の第1号を打ったのも福島選手だったんです。
すげえ。
福島選手から始まって福島選手で終わる大会やったって
こと。うわかっこええ。
それが第1位でございました。
素晴らしい。
以上、隅谷の隅から隅までランキングでした。
隅谷の隅から隅まで、私たち姉妹でやってます。兄弟やん。
さあ聞いていただきました、はい、こんなランキングでございましたね。
吉野くんに熱く語りましたけども、吉野くんはそうですね、7年ぐらい前まで、野球は三角ベースやと思ってましたから
そんなはずないよ。
プロ野球だけがあのダイヤモンドが二塁があってね、アマチュアはみんな僕が三角ベースだねってこの子に教えたらずっとそう思ってたっていうプロってすごいな言うてたもんな。
そんなはずないやろ、お前さすがに知ってます。
そうですか。
さあ、ここからね、本当に甲子園、も甲子園 の、 のところにもともと住んでましたので
、ね、そうです。西宮市がおばあちゃんが住んでました、そこでね、よくあのね、球場まで2人で歩いて行って、暑い中見て、いろんな思い出ありますけども、また機会ありましたらそんなお話もさせていただきたいと思います。
そうですね、もう本当に高校球児の皆さん、水分たくさんとって、
そうですね、
ね、本当にもう悔い残さんように最後まで戦っていただきたいと思います、
なんかこう注目されてるそのキャプテンがエラーとかしたり
ね
しますけども、最後まで皆さん頑張ってください。
住みたいの住みから住みまででした。ありがとうございました。